本日選ばれました聖書箇所を拝読させていただきます。使徒言行録の9章の36節から43節です。使徒言行録の9章新約聖書231ページになります。9章の36節から。ヤッファにタビタ、訳して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施しをしていた。ところがその頃病気になって死んだので、人々は遺体を清めて会場の部屋に安置した。リダはヤッファに近かったので、弟子たちはペテロがリダにいると聞いて、二人の人を送り、急いで私たちのところへ来てくださいと頼んだ。ペテロはそこを立ってその二人と一緒に出かけた。人々はペテロが到着すると会場の部屋に案内した。ヤモメたちは皆そばに寄ってきて、泣きながらドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。ペテロがみんなを外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かって、タビタ、起きなさいと言うと、彼女は目を開き、ペテロを見て起き上がった。ペテロは彼女に手を貸して立たせた。そして、聖なる者たちとヤモメたちを呼び、生き返ったタビタを見せた。このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が主を信じた。ペトロはしばらくの間、ヤッファで皮なめし職人のシモンという人の家に滞在した。お祈りをさせていただきます。いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、嘆きの谷を通るときも、そこを泉とするでしょう。雨も降り、祝福で覆ってくれるでしょう。すべてのものの命の源であられる主イエスキリストの父なる神よ、今週この梅雨のただ中にあり、また私たち教会員一人一人はまさに嘆きの谷を通るそのような一週間を迎えました。主に任せよ、長身よ、主は喜び助けまさん。悩みは強くとも、御恵みはかつおえじ、御恵みにはかつおえじ、まことなる主の御手に、ただ任せよ、長身よ。昨日も私たちはこの賛美を通して、あなたを深く信じ愛し、あなたに与えられたその生涯をあなたに忠実に従っていかれた一人の姉妹を覚えつつ、また姉妹が今あなたにあって天の国籍を与えられ、今姉妹が主の平安のうちに置かれていることを今私たちは改めて心に留めています。父なる神よ、今日この礼拝に集う一人一人も人生の中にあって悲しみ嘆きの谷の中を通らされるとき、そこにも主が共にいてくださり、主が私たちと共に歩み、必要な糧を、御言葉の糧を与えてくださることを信じて感謝いたします。今朝もローラ・フーシー宣教師を通して、あなたはこの御言葉を私たちにお与えくださいました。これからいただく御言葉を通して、またあなたの御霊がお一人お一人の心に豊かに恵みの雨となって 降り注ぎますように。感謝してこの祈りをここに集う一人お一人の心の内の深い祈りに合わせて、私たちの唯一の救い主、助け主、贖い主、イエス様の御名により御前に祈ります。アーメン。
聖歌によります賛美、麗しき聖霊。続きましてローラ・フーシー宣教師によりまし、よって神の癒し、私たちが住むこの世界の片隅でと題してメッセージを取り継いでいただきます。
皆様おはようございます。私は聖書を読んだり聞いたりするとき、よくその背景を想像してみます。今日の下原稿録の箇所から、皆さんはどのような背景を想像するでしょうか。例えば私はこのように想像してみます。ヤモメたちは部屋にぐるっと座り、タビタの上着を整理しながら、愛するタビタについて思い出を語り合っていました。これを見て、主人が亡くなった後にタビタからもらった上着にそっくりでしょう。その時お金がなかったので、新しい服をまた買えるかどうかわからなかったので助かりました。この上着、タビタが救った最後のものでしょう。タビタは何枚上着を救ったか数えたことがあるかしら。これを見るとタビタの思い出しますよね。タビタが着ていたものみたいですね。上着を分け終えたら、タビタがやっていたように他の人にあげる計画を立てましょう。皆さんは自分の大切な人の手作りや好きなものなどを整理した記憶を持っているのではないでしょうか。私も祖母が亡くなった後、おばあさんの部屋に座りながら、母と妹といとこと一緒におばあさんのアクセサリーや手作りの毛布などを整理しながら思い出を語り合ったことを覚えています。そういう具体的なものは、愛する人の趣味やスタイルや技能や好きなものを私たちに思い出させてくれます。聖書に戻りますが、ヤッファの会場の部屋にいるヤモメたちは、タビタの手作りのものを見せ合いながら、タビタの賜物と教会の奉仕を思い起こしていました。聖書にタビタはたくさんの良い行いや施しをしていたと書いてありますが、その上着はタビタの誠実さと神様からの召しを表しました。タビタの信仰の遺産は、ヤッファで上着を救って貧しい人々を助け、彼女自身の伝道活動を行ったことでした。でも他の男性の二人は、タビタが生き返るのではないかという希望を持ちながらペトロのもとに出かけました。ペトロはエルサレムで足の不自由な男を癒しました。それから最近近くのリダという町で中部のアエネアも癒しました。この二人の弟子はタビタも同じように癒してもらえるのではないかと考えたのかもしれません。その当時、使徒のペトロがイエス様の御名を通して病気を癒すという話が広まっていたのかもしれません。この二人はリダでペトロを見つけて一緒にヤフェ行き、ペトロはタビタのために癒しの活動を始めました。タビタの家ではヤモメたちが部屋を整理したり話し合ったりしくしく泣いたりしていましたが、ペトロはタビタのところに行きます。ペトロは会場の部屋に入ると、皆を外に出します。そしてタビタの体だけを部屋に残し祈った後、タビタ起きなさいと言うと、タビタは目を開けました。それからペトロはタビタの手を取って起き上がるのを手伝います。ヤモメたちと他の弟子が部屋にもう一度入ると、タビタが生き返っていました。この話がヤファ中で広がって、 この証を通して大勢の人が主イエス様のを信じるようになりました。ペトロの奇跡は一番大事なポイントと考えがちです。確かにペトロは話の重要な人物です。イエス・キリストの御言葉によると、ペトロは教会を建てる岩になると言われ、この話はペトロが初期の教会で宣教し、リーダー、ヤシ人として奉仕した話の一つです。私はこの話が奇跡的な癒しを求めるときに、別の信仰の道が示される素晴らしい例だと思います。この箇所の中で私たちはさまざまな弟子の働きを見ます。一つはヤファレのヤモメに向かって伝道活動をする無名な旅だ。それから3年間イエスに従って、イエスの働きを献身的に続けている尊敬すべきペトロ。もう一つは旅人の状態を直してくださることを信じたヤッファの教会の人々です。この三つの働きのように、神様が今も働いておられることを皆さんは信じますか？毎年イースターに私たちはイエス様の復活を祝います。当時の婦人たちが空になっている墓を見つけると、天使が現れ、イエスはここにおらわず復活された、という話を何度も語り継いでいます。そしてイエス様が死に打ち勝った時の喜びと同時に、弟子たちがイエス様の復活について疑いを持ったことについても語ります。しかし私たちはイエス様の復活が今の私たちにどういう意味を持つかということも思い起こします。復活とよみがえりのイースターの話を続ける意味は、現在もイエス様は生きておられ、世界中でイエス様の働きが続けられているということです。今日の使徒言行録から箇所は、新約聖書のたくさんの出来事の中でイエス様の復活後に三位一体の神様の働きが今も続いている証の一例です。キリスト者の私たちはイースターピープル、つまりイエス様の復活を信じて生きる人々と言えるでしょう。イースターピープルでいるということは、イエス様が生きておられ、今もこの世で働いているという期待と希望を思って生きている人たちです。そしてタビタの話を読むと、ヤッファの教会は普通の教会のようですが、イースターピープルのように特別なものを備えていました。特に旅人は地元に住んでいるヤモメたちに癒しや一体感に向けて奉仕していました。旅人は時間とお金と賜物を通して、とても簡単な方法で他の人の具体的な必要を満たして助けました。旅人もやもめなので、同じような気持ちを婦人たちの癒しのために自分の経験を用いましたけれども、ヤッファの町以外には旅人の働きは知られておらず、地域の片隅だけで行われていました。でもその地元の片隅で旅人は貴重な存在になっていました。実のところ旅人は新約聖書の中のただ一人の女性の弟子として書かれています。旅人の証と信仰は他の教会に受け継がれていきました。旅人に癒しが必要になったとき、旅人の友達は癒しを求めて信仰を強めました。 そしてまだ信仰を持っていない人々にキリストにある希望を分かち合う賜物を与えられました。それはタビタが他の人々のためにしてきたことでした。この短い箇所を読むと、ヤッファのイエス様の弟子たちはこのような癒しの働きを行い、この伝道を通して神の癒しの力を経験しました。その当時、また歴史の浅いヤッファの教会を目にすると、私とさまざまな関係があるキリスト教会にも似ていると思います。それらの教会はあまり知られていませんが、自分のところでイエス様の信仰を守ろうとしています。そこは有名な牧師や大勢の出席や新しいプログラムなどによって知られている教会ではありません。普通の人々が普通の活動をしている普通の教会のように見えます。しかし平凡そうな教会ですが、神様の働きに人々の心を開かれて特別な教会になることでしょう。大きなチャレンジも祝福ですが、弟子たちはみんなイエス様のような行いをすべきでしょう。そしてこの話を読むと、私たちがどうやってイエス様を通しての癒しを進めるところになれるかということを考えさせられます。キリスト教会は人々をおもてなしで迎えることだけでもなく、イエス様の全身的な癒しを経験できるところだと思います。私はタビタ、ペトロ、ヤッファの教会も日々ミニストリーオブプレゼンスという行為で癒しの技を行ったように感じます。ミニストリーオブプレゼンスというのは、他の人を思いやり、相手を理解し、聞き、共に歩んでいくことです。ただそこにいるだけでイエス様のような行いができるのです。この聖書箇所によると、タビタは他のヤモメたちと一緒にいて、そのヤモメたちを世話したことがわかります。上着を渡しながら、タビタはヤモメたちに今日はどうですかと尋ねていることところを想像できます。もしかしたらタビタは他のことをちょっとやめてヤモメたちと一緒に祈ったかもしれません。もしかしたらタビタはこのヤモメたちが他の困っているヤモメたちを助けるためにどう世話するかを教えたかもしれません。そういう生活を共にすると、つまりミニストリーオブプレゼンスのおかげで神様の癒しの働きが広がっていきました。他の人もこのような生活に注目し参加したいと思うようになりました。このヤッファの教会についての箇所と同じように、もし誰かが時笑いバプティスト教会の部分について書くとしたら、どういうふうに書くと思われますか？時笑い教会の中でどの部分に癒しの話を見つけるでしょうか？私はこの時笑い教会の中でもこの働きをよく見かけると思います。時笑い教会は恵み幼稚園の家族と深い関係があります。毎週日曜日に一緒に礼拝したり、毎週水曜日の朝水曜礼拝に出る親たちの小さい子供を世話したり、聖書の勉強と親業のクラスも行ったりしています。しかも園児は卒業しても教会との関係が続いています。子供を育てる若い両親を応援しサポートすることによって癒しと一体感を与えています。 外国人が教会に来ると英語で話しかける人もいます。母国語ではないですけど部外者のように感じる人を温かく迎えます。母国から離れ異文化に中にいて困難と寂しさを感じる人を迎えることによって癒しを与えています。毎週水曜日の期待語祈祷会で小さなグループに分かれて自分自身や大切な人の人生の中で神様が働いてくださるように祈り合います。ヤファの教会のように神様に願い祈り合うことによって癒されます。まだ参加していない活動ですが、がんカフェという活動のためにお茶を準備し、がんの患者さんを迎えています。辛い病気にかかっている人を教会に迎えることによって、精神的な癒しを与えられます。そのような例がいろいろとありますが、まず時は大教会で一緒に礼拝します。毎回メッセージからイエス様が皆を愛し、許し、救ってくださることを聞きます。毎回聖書を読み祈り賛美しフェローシップを通して自分一人で生活しているわけではないことを思います。時笑い教会について何かを書こうとすればこのようなことが書かれるのではないでしょうか。また皆さんは自分の時話題教会の中で癒しを見つけた経験を持っているでしょう。ですから今ここに座って礼拝しているのかもしれません。皆さんは神様が社会の中でまたこの教会の中で働いておられるという個人的な証もあると思います。私たちは神様の働きの講演者としてだけでなく、一人一人は癒しの働きを進めるために神のパートナーになるという証を持っている人もいるでしょう。他の人と神様の癒しを分かち合うためにまず自分の証をします。そしてそれを聞いた人は自分自身も同じように経験することをお勧めします。ヤファレの聖人は紀元1世紀において広がっていくキリスト教会の中で小さい存在でした。しかしタビタの働きとタビタのための働きという話の中に癒しと一体化を互いに求めると平凡な努力が特別になれるという証がわかります。最愛のタビタの人生に神様が働かれたことを感謝します。また時笑い教会も含めて世界の片隅で癒しの奇跡を続けていてくださることを感謝します。今日この礼拝堂から世に救わされていくとき神様の癒しの証人となって歩んでいきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日はイースターピープルとして共に礼拝させていただきありがとうございます。この礼拝で旅人の話を通して主の癒しの力を確信させていただき感謝します。そして聖書の話だけではなく現在も主は世の片隅で働いておられ私たち一人一人を祝しておられます。イースターピープルであるイエス様の弟子として私たちがどのように他の人に癒しを与えられるか今から求めていくことができますようにお導きください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
ローラ宣教師の を通してのメッセージを心から感謝いたします。もう数ヶ月前からこの聖書箇所でのメッセージの準備をしてくださっていましたけれども、まさに今私たちに必要な御言葉が神様から注がれたと思います。対馬ゆき子姉妹のことと重ねながらきっと聞かれた方も多かったかもしれません。本当にたくさんのタビタが教会に主によって備えられていることを感謝し、また私たちも今日の御言葉のように従っていきたいと願っています。新聖賛美歌の642番を皆さんと共に賛美し、お一人お一人の決意をまた表していただきたいと思います。皆さんの中で今イエス・キリストを信じてバプテスマを受けて主に従っていきたい、そのように示されている方、また教会他の教会員であられるけれども、この地域に来られて今この教会で共に信仰の歩みをしたい、展開の希望を持っておられる方、また献身の思いを持って主に使わされていきたい、その思いをそれぞれどうぞこの前に賛美の時に示してくださるか、前に置かれている、この応答カードに記入して提出をしていただきたいと思います。どうぞご起立ください。642番です。